学長の新井佐々木先生が問いかけるイエスっていう本を出していらっしゃる。まあ大変非常に詳しくよく研究しておられる成果が出ていますが、その本の中にも出てましたけどね、 NHK のラジオを聞いてですね、大半の人はいい環境を持っていたけども、クレームをつけてきたのは、いわゆる特進のクリスチャンと思われる人、しかもそういうクレームをつける人っていうのはいつも匿名なんですね。はっきり言わない、聖書を大変冒涜したっていうことで文句が来て、特に感動したっていう人はクリスチャン以外が多い。聖書は何かいっていうことを思わなかった。あるいはクリスチャンの人たちは自分たちの読み方が問われるっていうことでね、その新井先生はですね、少なくとも福音書を読んだ時に自分に問いかけてこられるイエスという、それを自分で聞き取らなければ聖書を読んだことにはならないだろうというふうにいろいろ分析するしていいんだけれども、その分析するっていうのは、私も絶えず聖書研究の時に申し上げているように、古い昔の遠いところの話、あれは聖書のお話だから現実にはない話っていうふうに切り替えてしまうことが一番いけないんですね。分析して分析してしまうっていうのは距離を詰める意味です。同じ人間がただ時代が違った時にどういうふうにしたのかっていうところを今の私たちに戻すために想像しながら学んでいくということになるわけですけれども、聖書を読むということが今の私に直接かかってこないと単なる古典文学の研究、あるいは道徳的な調和を学ぶということに過ぎなくなるんですね。この中で新井先生はですね、イエスは完結した思想体系を人に押し付ける形で享受することはしない、神の国の例えやそれを示唆する象徴行動などに典型的に現れているように、その教えのみならず振る舞いをも相手に対する問いかけとして提示している。しかもこの問いかけに対する答えを自ら提出することはせず、それへの応答をむしろ相手にその主体性と責任において提示するように促すのがイエスの原稿の特徴なのである。一番大事なところの問いかけを受け止めるというために分析するわけですね。イエスの言葉や行動に関する伝承はおそらく生前のイエスの問いかけに対する応答として形成され言い伝えられたのである。マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネなどの福音書記者も彼らが資料として採用した伝承や既存の福音書を介して問いかけるイエスに対する応答の技としてそれぞれの福音書を編んだのである。それをまたどういう特徴があって、だからこういうものがあったり、羊で息が迷ったっていう話でもマタイとルカでは何か主張することが正反対に見える、ね、でもどこかでつながるわけです。でそれが今度はマタイなりルカのイエスの問いかけに対する答えとして提示して、だからそれはマタイの提示なんでありルカの提示なんだっていうふうに、もう一つ、じゃあ私はどう問いかけに答えるのかっていうのはそれぞれが決めるっていうのが根本的に大事なんです。同じ命を生かされていてどう答えるのかっていうことが問われる。私はどうなのかっていう問いかけを受け止めつつ、それに対して答えが出ないときにはわかりませんと答えるしかないし、できませんと答える。しかし少なくともそういうことの中で問いかけられてるっていうことをいつも受け止めるっていうことが、私は信仰っていうこともとっても大事な意味じゃないかというふうに思うんですね。マタイによる福音書の3章の13節以下からですけれども、かいつまんで中身を見ますと、イエスは自分から進んで洗礼をお受けになったということが書か だけど、こらイエスは神の子であるから罪がない、罪がない方がどうして清めの印の洗礼を受けなきゃならないのかっていうところで常に議論がなされてきたんですね。それでそのつじつまを合わせようとしてマタイはイエスが自発的にそれをなさった。そしてもう一つはイエスが洗礼を受けたっていう時に、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。その前にですね、16節の後半にイエスが洗礼を受けられた後、その時天がイエスに向かって開いたというふうに書いてあるんですね。そしてイエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。つまり天が開く、それから霊が下る、そして神の声が聞こえる。これは旧約聖書以来のですね、一つの油注がれたもの、特にマタイによる福音書は旧約の成就者としてのイエスということを主張しようとしていますから、この旧約のその神が直接語りかけられた、そしてそれそのつまりメシアとして選んだものに対してなさる仕方がここでしっかり現れて、そのイエスが洗礼を受けたっていうことよりも重点は天が開け、霊が下り、神が語られた、ね、これは旧約の例えばイザヤならイザヤ、エレミアならエレミア、そういう預言者がこの証明を受けるときにそういう表現がなされたんですね。でイエスはその意味で究極のメシアなのだっていうことをマタイが主張しようとしているというふうに考えていいと思うのですけれども、しかしそこでですね、古来からのその議論、罪なき者がどうして清めの洗礼を受けるかっていう問題ですね、これに対して極めて明快な答えを出されたのが、何度も皆様方にもご紹介しました、今鎌ヶ崎で礼拝をしですね出している本田哲郎氏が小さくされたものの福音っていうね本の中で洗礼っていう風に翻訳している大きな間違いだ、この本田神父は新教大学聖書のこの翻訳委員の一人であった。洗礼っていう言葉はバプティゾーっていう、でバプティゾーっていう言葉は本来は沈めるという意味だね、そこへ洗い清めるという意味は入ってない。ですから本田神父は洗礼っていうのを沈めの儀式というふうに訳すんですね。沈めの礼、洗礼を受けるっていうことを身を沈めるっていうふうに言われます。イエスがせっかく排除された、つまり違うぞっていうふうにしてお示しになった浄不浄清い汚れ、これがイエスの当時の宗教の徹底した歩み方だったんです、ね、立法をきちんと守って従っているものは浄清い、そうじゃないものは汚れてる、ね、不浄だ、だから洗礼を受けた者はこの清い側に入れられる、でそうじゃない人はいつまでも汚れたままだっていう考え方、今なお生きてると、ほとんどの教会で、あるいはクリスチャンはそういうふうに育ってきたんじゃないかなというふうに思うんですね。ですからクリスチャンになるっていうことは特別に清い人にならなきゃいけない、そこで洗礼を受けるっていうことにたじろがれるというのは自分はとてもそういう立派な人間になる自信がない、だからまだまだっていうふうに、つまりそれはやっぱり洗礼っていう言葉からのニュアンスを私たちはやっぱ本田神父がおっしゃるように間違えて受け取ってるからじゃないかな というふうに思うんですね。本来そういうことじゃなかったのに、教会が、特に日本の教会はそれを洗礼っていうふうに訳してしまった。だからそうじゃなくてですね、沈める、身を沈める儀式だと、本来もそうだったっていうふうに本田信夫は言うんですね。ユダヤ社会で汚れを清めるのは律法に定められた供え物を祭司に捧げることを通してなさると、旧約聖書にちゃんと書いてあるんですね。罪を犯したらちゃんと犠牲の羊を持っていくとかね、どうしても貧しい方には人は家だとかね、そういうふうに決まります。だけど極貧の民衆の多くはそういう場合に清めの儀式を受けることができない。だから汚れを引きずる者としてですね、そしてイコール罪人と見なさい。本田神父はイエスもその一人でしたって書いて、マリアとヨセフが泊まるところがなかったというあの物語自体が人々から排除されたものだ。このルカによる福音書では泊まる場所がなかったからであるとだけ書いてるんですけれども、ヨセフの職業も当時の社会においては汚れた人間のする職業、大工っていうふうになってるけれども、本田先生はですね、大工じゃなくて意識、これはそれはもっともっとひどい形で、イエスはその排除される側に最初からおられる。生まれた時からそう。そして先週学んだように、さあ生まれたらすぐにまず難民にもなってしまう、ね、難民ということは国籍を失うということです。そういう目に遭いながら、そしてまた一番汚れたものとして成長をされたんです。だからイエスの感覚は生まれた時から差別された人々の感覚で、その人々が本当に自由になるっていうことはどうなのかっていうことを模索されて、そしてそれは互いが本当に自分自身の問題として受け止める、それをちっともしようとしないユダヤ教徒の人たちに対しては、特にマタイによる福音書はそういう表現が強いんですけれども、あなた方は災いだっていうふうに言われたんですね。だからそこのところに目を向けなければ、洗礼っていうことが私たちにとっては特別の儀式になってしまう。しかしイエスが洗礼を受けになったということは、本田神父に言わせると洗礼っていう言葉、つまり洗礼っていう言葉はいけないですね、沈めの礼、ね、沈めの礼っていうのはイエス自身があのパレスチナで最も一番低いところ、それはヨルダン川です。しかもヨルダン川の最も低いところは視界に一番近い、下がっていってますからね。視界の表面は海抜か400メートル近くあったんじゃないかというふうに思うんですね。ですからこの一番低いところ、しかもそのヨルダン川の一番低いところでまた身を沈められてっていうね、私は低さからの出発っていうふうに表題をつけたのは、沈めの霊の本来の意味はそこにあるっていうことです。だから単にですね、これからはもう罪を許されたからもう罪を犯さないように行きましょうっていう、そんなことじゃなくて、いつでも私は一番低いところから出発します、これからそういう見方を、イエスのようにそういう見方をする、生き方をしますっていう、その出発点がいわゆる洗礼ということですね。でもう一つは、いわゆる洗礼の沈めの礼の大事な意味は仲間入りをする。だからイエスは罪人の仲間入りをされたっていうことをお示しになったということです。ですから こういう出発っていうのは、じゃあ現実的にはどういうことになるのかって言えば、イエスからの問いかけを自分も受けたなっていうふうに受け止めるところから出発するっていうことです。それはじゃあ何か特別の神秘的な体験をしなきゃいけないのかっていうことではなくて、自分のこれまでのところを、そして今出会いしている私たち自身のずっとこのプロセスを振り返ってみたときに、いろいろな偶然が重なっているかもしれないけれども、それらが全部何か深いところの知恵で導かれている、こうなるように導かれているなっていうところに気づくところから出発するっていうことです。自分の命は自分だけで生きているのではなくて生かされている。でしかもそれは見えないけれども絶えず排除されながら、そしてさあおいでっていうふうにしてくださっている、その導きの手を感じ止めるっていうことが出発点じゃないかな。なんかね、これから立派になろうとかそんなんじゃなくて、生きるっていうことの原点が低さから出発するっていうことしかない。そして本当の平和と自由っていうことも一番低くなるっていうことから与えられてくるっていうものなんで、それが少しでもちょっとこう上にいると、私たちはすぐに人を裁きたくなるんです、ね、受け入れるんじゃなくて排除したくなる、そういう癖を持ってしまうんじゃないか。あけぼのの1月のですね、原音彦さん、この方は割と最近洗礼を受けなかったんですね。原さんがですね、NHK のアナウンサーの山根元代さんから、このインタビューのところが常に私は面白くて毎回見るんですけども、本音を語らせるようにちゃんと聞き出すんですね。これがなかなか迫力があるんです。どうしてまた洗礼を受けたいという気になったんですかみたいな問いかけが毎回出てる。この加賀さんの答えは、信仰っていうのは向こうから来るんですっていう表現です。文学者ですね。自分でよしってこう決めるんじゃなくて、向こうからやってくるっていう表現です。自分がどうこうって、そして僕の場合ではそれがお釈迦さんじゃなくてキリストだったっていうだけの違い、ね、これもだからこれまでのキリスト教の傲慢を切らなきゃいけないんですよ。キリスト教が一番正しい宗教で、他の宗教は邪教偶像でって言うんだったら他の宗教と変わらないっていうことです。イエスはちっともそんなことお示しになっていらっしゃらないですね。ですからそうじゃなくて、本当に私はたまたま出会ったのがキリストだった、でそれ以外に知らなかったからそれでいいんですね。私はキリストに召されました。加賀さんもですね、いろんな早くからこう作家で、そしてちょうどなんか小説書くのにですね、修道士を辞めた人を中心にしたなんか小説書くのに、ちょっと外から生かじりのまんまで書くのは悪いなと思って、それで上智大学の神父さんと友達になっていろいろ聞くようになって、それがまあ深入りの始めだっていう、深入りって言ったらおかしいんですけどもね。でそういうこともだけどよく考えたら、最初は自分でそういう小説書こうと思った、そういう心の動きっていうのは偶然みたいなんだけれども、だんだんだんだんだんだんだんだんこう仕向けてらっしゃる。そしてその神父さんとの出会いからだんだん、それから友達、いろんなことからこうなっちゃうっていうね。ですからこれは自分じゃなくてあちらから来たんだってね。だから信仰っていうのは向こうから来るんです。これを受け止めるっていうことです。その時に はいっていうことの印がバプテスマというふうに考えている。本当は全ての人に対してそういうふうに呼びかけ、語りかけ、迫っていてくださる、私は信じているわけですが、でそれの答えの答え方はまた100人100用なんです。加賀さんも随分時間かかった。56歳かなんかの時に洗礼を受けたんですね。だけどそれはそれぞれの人なりにあっていいんだけれども、少なくとも問いかけを受け止めていたっていうこと。でそれはまたいろんな自分の出来事の中で何か働きかけがあるなっていうふうに受け止めていくことができるか、それに対してありがとうございますって返事する。これからもあなたがちゃんと見てくださってるから大丈夫ですねっていうふうに信じてお任せしますっていう、最も低いところから出発しますっていう、それが出発点がバプテスマなんであって到達点ではないんですね。ですからそこから始まるっていうふうに考えていただいたらいいと思います。しかしまあここにはもし逆に、多くのもうバプテスマを受けておられる方の方が多いわけですから、その時にこれは私たちは逆に日々バプテスマを受けるっていうことも大事なんじゃないか。呼びかけに対して、そして沈められる、キリストと共に葬られる。パウロはローマの信徒の手紙の中でそういうふうに言うんです、ね、キリストのバプテスマに預かった者はキリストと共に葬られる、一遍死ぬ、そしてもう一度また復活のキリストと一緒に生まれ変わる。だから日々に新たな、新たに過去を引きずらないっていうね、そういう生き方、そして日々招きに応えていきますっていう生き方が生まれてくると思います。イエスのバプテスマっていうところから学んだわけですけれども、今私たちがここにいるということがすでに、これはしばしばお祈りでも祈っていますように、聖霊が働いていなければ私たちは決してここにはいない。聖霊が働いて、聖霊が働いているということはこれまでもずっと働いていてくださったということに他ならないです。私は自分の教会の生き始めのことと思い出すわけですが、まあ、いろんなことで始めていった教会、高校の3年の時だったんですけれども、大変期待を裏切るがっかりした教会行ったんですね。それで何だっつって奮然として、しかも献金のことも聞いてなかったから、変なまずい話しといて献金取るとは何事だっていう、そういう感じでですね、奮然として出てきたんだけれども、それで私はもうだからやめたにならないで、来週もう一つの教会行ってみるかなっていう気になったというところが今から考えると不思議です。つまりその時から聖霊がもうすでに働いていて、その気を起こさせた。それはまた私を最も成績を落とさせた映画研究会っていうのが入って、1ヶ月36分も見ましたから成績がどんどんどんどんしても美になったんですけれども、その中で、しかしその映画研究会にいたおかげで土佐教会の大山牧師に一度だけで、話もしてないんです、映画の発表会みたいなのあった時にいて、そこで印象に残ってたんです。今日会った牧師とだいぶ違うっていう感じがあったんですね。それで行ってみるかな、つまりそれはやっぱりそうすると映画研究会に入ってたっていうことだって伏線だというふうに思う。そうしたって遡っていくと、パウロじゃないけれども母の胎を出る前からあちらは覚えられました。全てがこうならなきゃいけなかったんだなっていう ふうにつながってくるっていうことですね。ですから私たちも自分の歴史っていうのを振り返りながら、そこでいつも働きかけていてくださる方に入ってお答えして歩みたい。そして日々またバプテスマを受けて沈められて、そして葬られて、また新しく生まれて出発していく、そういう日々でありたいと思うのです。そのことによって希望が持てないこの年であっても、神になし得ないことはないし、神の栄光の輝きは常に不滅なんだということを信じるときに、どういう状態になっても私たちは望みを持ち続けていける、そういう一年であったいと思うのです。祈りましょう。神様、今日もお招きいただいてありがとうございました。主イエスキリストが私たちと同じになるために、さらに私たちに本当に問いかけてくださるために自らバプテスマをお受けになりました。それは主イエスのご生涯が示しているように、最も低いところから、そして排除され嫌われている人々といつも連帯していこうとする、そういう生き方に習うためでありました。私たちもそのキリストの体の一部です。どうぞいつも主キリストがお示しくださった原点に立たせてください。あらゆる事柄が人ごとではなくて、あらゆることを通してあなたが問いかけていてくださるということを、また受け止めることができるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。